今週はローマの信徒への手紙第6章の8節から10節を読みます。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。第6章に入って今日で4つ目のメッセージということになりますが、この第6章の中でパウロはですね、最初に結論を述べておいて、その上でより詳しい説明を後から加えるというね、まあ、そういうやり方で論を進めていますね。今日今先ほど読んだその箇所もその一つでして、パウロはまず5節の後半で言ったことを、まあ、この6節9節10節の中でより詳しく説明しようとしてるんですね。じゃあ5節で何て言っていたか、もう一回見てみたいと思いますが、パウロはこう言いました。5節、もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。これは前回見たところなんですけど、実はこの5節の前半の部分が6節と7節で詳しく説明されていたわけですよね。前半というのは私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるということですね。これどういう意味があったか、これ6節と7節で詳しく前回見ました。そして今回はそれに続く8から10節なんですが、ここでパウロが説明しようとしているのは5節の後半なんですね。私たちがキリストの復活の姿にもあやかれるって書かれてあるところですね。その死の姿にあやかる、これはもうすでに学びましたが、罪に対して死んで罪の支配から解放されるっていうことを意味していたわけですよね。皆さんここは覚えてらっしゃいますかね。自分が罪に対して死んでいるということが分かることは実はとても幸いなことなんですね。死んでいる人は罪の領域の外に出ているからなんです。罪はもうその人に何も手出しができず、その人を誘惑することも告白することもできない。その人は罪から解放されているってことですね。まあ、しかしそれが全てじゃないんですね。単に私たちは罪から解放された、これだけでも素晴らしいんですが、それだけじゃなくて私たちはその罪の領土の外に出て別のもう一つの領土の中に移された。これは罪から解放されたっていうこと以上に驚くべきことであって、また素晴らしいことであって、私たちの信仰にとってこれ安心と慰めを与えてくれる、そういう教えであるということができると思うんですね。パウロはこの真理について8節でこう述べています。8節、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます、ね、実はこれはさっきも言いましたが5節の繰り返しなんですね。5節で、もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活にもあやかれるでしょう。これの、まあ、あの言葉はもちろん変えてますが、繰り返しに他ならないんですね。まあ、こうやってパウロはもう何度も何度もこの大事な教えを、いろんな表面からこう言い換え、少しずつ言い換えながらでも同じ真理を、説明を繰り返しているっていうことなんですね。あのここでパウロはあの8節の中でね、信じますって書いてるじゃないですか、一番最初と信じますって、これ先週も出てきましたよね、6節でね、信じますって、あのパウロが信じますっていう時、これは私たちはこれこれの事実をよくわきまえています、あるいは確信していますっていう意味なんですね。つまりパウロはこう言ってるんですね。もし私たちが本当にキリストに結び合わされており、キリストに起こる一切のことが必然的に私たちにも起こるのだとしたら、いかなる疑問もの余地もなく、私たちがキリストと共に死んでしまった以上、キリストと共によみがえることになるにもなるに間違いないということですね。そのことを知ってる、まあ、信じますっていうふうにね、まあ、パウロは語っているわけですよね。しかもこれもまたとても大事なことで、すでに確認したことなんですが、パウロが5節で復活の姿にもあやかれるでしょうと言い、また8節で キリストと共に生きることにもなる。これは同じことを言ってるんですが、こう言ってるのは実はこれから先、皆さんにとってこれからの未来に起こる、そういういわゆるこう私たちの体の復活って週末に起こりますよね。そのことも含んでますが、でもそれをメインでパウロはここで語ってるんじゃないんですね。その復活も含んでいるということはできますが、それ以上にここでパウロが強調していってることは、キリストを信じた私たち皆さん一人一人にすでに起こった事実、すでに起こってしまっている霊的な事実であるということですね。なぜここを確認したかというと、パウロはこの箇所、この6章でもうずっと同じなんですけど、恵みが増し加わるために罪にとどまっていようじゃないかってね、そういう考え方に対してもう真っ向から、反駁している、反論しているわけですよね、そんなことありえっこないんだよ、だってこうなってるんだからっていうことですね。そういう意味でパウロはここで書いてる。やがて私たちがいつか新しい体に変えられるって話じゃなくて、もうすでにイエス様を信じたその時から新しいイエス様の命、新しい命の中に生かされているんだよっていうことですね。新しい命に、領域に移されてしまったものがどうしてまた罪の中にとどまるなんてことがありえるだろうか。そういう意味でパウロはこのことを何度も何度も繰り返し語っている。これしつこいくらいって先週も言いましたけど、本当しつこいだ、もうやっていてつくづく思いますね。でもそれだけ言われても、じゃあ自分がどれだけそのことをちゃんと確信して生きてるかって言われると、危うい部分があるわけですよね。私たち自身、何度でもパウロはしつこいと言われようが何だろうと、私たちがそれを確信するまで言い続ける人であろうし、私もまたそういう意味で神、聖霊は私たちの心に指し示してくださるんだろうと思うんですね。キリストを信じた私たちについて真実なことは、私たちはもうすでにキリストと共に死んでいる、もはや罪の領域にはいないという事実ですね。そしてもう一つ大事な真実は、私たちは今現在キリストと共に生きている、生かされているんだということですね。これがパウロがここで言おうとしていることの大筋なんですね。そして先ほども言いましたが、何度もこのことをパウロはこの6章の中でも繰り返しすでに言ってる。例えば4節でパウロこう言ってましたね。4節、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるため。同じ内容なんですよね、これね。言葉は違いますが、もうすでに4節でもこのことを言っていた。私たちも新しい命に生きるため、いつ生きるんでしょう。未来における復活の時ですか。そうじゃないですね。私たちが新しい命に生きるのは、今この人生、今ここに生きているこの人生において、そう新しい命に生きるためだってパウロは言っている。恵みが増し加わったのに罪にとどまってもいいのだなんていうね、考え方は、そういうことが分かればそんな考えは浮かぶはずもないっていうことなんですよね。そのためにパウロはこのことを繰り返しているんですね。信仰によって罪が許されるってことは、これからどんなに罪を犯しても構わないって話じゃないわけです、ですね。私たちがこの人生の中で新しい命に生きるために罪は許されてるんだよ。もう新しい命をいただいて生きているものとしてされてるんだよ。だから許されてんだからどんな罪を犯してもいいだろうなんてね、そんなこと考えることすらおかしいことなんだっていうことですね。これはとっても大事な真理で、教えであるので、パウロはこのロマ書だけじゃなくて他の手紙の中でもですね、同じこと書いてますね。ちょっといくつか見ておきますが、まず一つ、エフェソの信徒への手紙の2章1節、さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。そして飛んで4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。ってもうこれ過去形になってますよね。すでにこれは起こっていることだ。もう一つはガラテヤの信徒への手紙の第2章の19と20節、私は神に対して生きるために律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。 生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。ここでも全く同じことが言われてるんですよね。言葉はちょっと違います。この2つの箇所で罪のために死んでいた私たちがキリストと共に生かされるっていうことは、これから未来に起こることじゃなくて、今現在このこと、今現在すでに起こっていることとして教えられているわけですね。これはロマ書で6章でパウロが言わんとしていることと全く同じだっていうことです。パウロはこの真理を私たちがはっきり理解し、この素晴らしい教えの意味を完全につかむことを本当に切に望んでいたと言っていいでしょうね。じゃあどうすればこの真理をつかみ確信できるんだろうか。どうすればこの教えに固く立ち、この8節に記されている重要な教えをね、私たちが理解することができるんだろうか。それは罪との関係において主イエスキリストご自身に何が起こったかということを私たちの頭の中ではっきりと明瞭に理解することが大事だということなんです。なぜならキリストと一つに結び合わされているおかげで、イエス様について真実なことは実は私たちについても真実になるからですね。なっているからですね。わかりますか皆さん。まずキリストに何が起こったのかということを明確に知ることが第一歩だということなんです。なぜか、それはイエス様を信じてイエス様と一つに結ばれている私たちも、イエス様に起こったことが私たちのうちにも起こっているということがわかるようになるためなんです。この順番がとても大事なんですね。そしてパウロが9節と10節で解き明かしていることは、まさにそのキリストに何が起こったかということなんですね。いいですか。まず9節でパウロは私たちはですね、死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことはないと知っていますって言ってますよね。いいですか。死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っていますと。パウロはもうすでに6節でも知っていますって言っていたわけですけど、ある特定の事柄をキリスト者は熟知しているべきであるとパウロは言っているわけですね。あなた方は百も承知のはずだ、あなた方には明らかなはずだということですね。9節と10節でパウロが言っていることは、イエス・キリストについての真実、イエス・キリストに何が起こったかということが記されているんですけど、罪との関係ということにおいてイエス様に起こったことをパウロは述べている。何のためにパウロはそうしているのか、それはイエス様に関する事実を明瞭に理解することで、そのイエス様と一つに結ばれている私たちが自分の立場についてはっきりと理解することができるようになるためだ。そしてその結果、自分の生き方においても勝利を得るようになるためであるってことですね。わかりますか。裏を返すと、なんで私の生き方においてなかなかこう力強さを味わえないのかっていうと、元を正せば明瞭に理解できてないってことですね。大きな原因の一つに、そこがそういうことがあるってことです。イエス様に何が起こったんだろうか、それを私たちはもうはっきりと心の中で思い描けるほどに明瞭に、そして確信するほどにはっきりと深く理解すること、それが第一歩だ。これはとても重要な原則なんですね。聖書は決して直接私たちの問題から始めないんです。聖書が初めに行うように告げるのは、常にですか、あなた自身については完全に忘れることですか。あなたの問題、あなたの誘惑、あなたの困難、その他一切のことをまずことごとく一旦忘れることなんです。あなた自身を忘れて主イエスキリストに目を留め、キリストをじっと見つめること、それが原則なんですね。そしてまずイエス様に何が起こったかということをじっとこう見つめて考えて、 罪に対してイエス様がどのような関係に今至っているのかということをはっきりと理解し把握することです。そのことを明瞭に把握した上で次の段階はどうなるか、こういうことですね。私はこのイエス様に、主イエスに結び合わされており、キリストについて真実なことは私についても今真実なのだ。それゆえ私は自分自身についてこういう結論を出そう、こう結論することができる。それこそまさしくパウロがここで行っていることなんですね。まず原則を皆さん確認しておいてくださいね。じゃあ続いてその個々の言葉を見ていきたいと思うんですが、まず第一にパウロは死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないって言ってますね。さあ皆さん、キリストは何によって死者の中から復活させられましたか？先ほども4節で見ましたが、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたってね、書いてましたよね。父なる神様こそがその栄光に富む力によってイエス様を死者の中からよみがえらせたお方だと。よみがえりっていうのは、復活っていうのはイエス様が十字架の上で行った御業に神様が完全に満足されたっていうことの証拠なんです。言い換えればイエス様があの十字架にかかって命をね投げ捨ててくださった、その御業によって私たち人間のすべての罪が一回限りにおいて全部贖われた、私たちの救いの道が完全に成し遂げられた、開かれたということの証拠が復活っていうことによって全宇宙に示されたってことなんです。いいですか。イエス様がもし復活しなかったらどういうことになってたか。せっかく私たちの代わりに罪を背負って死んだけど、イエス様が復活しないで死んだままだったら、イエス様の贖いの技は不完全だったってことなんです。なぜそうなるか分かりますか。イエス様は罪を全部拭い去るために罪を全部背負って死んでくださったわけですよね。で、死っていうのは罪の結果じゃないですか。その死の原因は罪なんです。その原因である罪を全部イエス様は拭い去るために身代わりにそれを背負って死んだ。で、それによって全ての罪が拭い去られたんだとしたら、罪の原因がなくなったんですから、当然そこからよみがえるはずなんですね。そういう意味でよみがえりは、復活はキリストの贖いの御業が完成したということの証拠だっていうことなんですね。罪の贖いが完成した以上、もはや主がもう死ぬべき理由はもう何もない、死ぬべき必要はもう一切ないっていうことですね。パウロはこのことをさらに、強烈に言い表してますね。死はもはやキリストを支配しません。死はもはやキリストを支配しません。これはね、考えればある時点においては死がキリストに対して権力を振るっていたってことですよね、だからこそイエス様は死なれたわけです、しかしなぜキリストが死に支配されるようなことがあったんだろうか。先ほども言ったように死をもたらすものは罪であって、罪こそが死を生み出す原因ですよね。じゃあイエス様が罪に支配されてたっていうのはイエス様が罪人だったってことか。そんなことはないですよね、先ほども言いましたが、なぜキリストが死に支配されるようなことがあったかといえば、それは私たちの罪を身代わりに背負って私たちを救い出すために代わりに死んでくださったということですね。そのためにこそキリストは死の支配のもとに入られたということです。この理由によってのみイエス様は死なれたんです。ご自分が罪に陥ったためじゃないわけですよね。しかし今は死はもはやイエス様に対して何の支配権を有することはない。なぜなら復活がイエス様復活されたからだってことですけど、復活は先ほども言いました主の御業が律法を満足させたということの証明であって、 イエス様はもはや罪の立法のもとにはおらず、天における栄光の中にお戻りになったということですよね。ですから死はもはや主イエス様に触れることはできない、死はもはやキリストを支配しませんということは、こういうことですね。コリントの手紙の第1の15章の26節でね、こう言われてますね。最後の敵として死が滅ぼされます。死が死んだこれが復活ということの、ね、意味ですよね。ですからキリストはもはや罪や死の領域とはどういう意味においても一切関係はないということですね。10節ではさらにパウロはこのことを明瞭に説明を加えようとしていますね。パウロはキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであるって言ってますね。皆さん、キリストが罪に対して死なれたとはどういうことか。これはもうすでに学んできたように、これは罪の支配に対して死んだってことですよね。ですか？罪の支配を打ち破ってもはや罪の支配のもとにはいないっていうことですね。かつてはイエス様は私たちを救うために罪の支配のもとに入られたんです。しかし御業が成し遂げられた今、キリストはその罪の領域を打ち破って、そして罪のもとにはもうすでにいないということですね。解放されている。それが罪に対して死んだということの意味ですね。またもう一つ、パウロはここでただ一度って言ってますね。ただ一度罪に対して死なれる。このただ一度っていうのもとても大事な意味がここにあるんですよね。イエス様が死んだのは一度だけなんだ。で、一度だけで十分なんだってことですね。これはね、ヘブライ人への手紙を読むとこの表現が何度も実は出てきて、意識して読むと面白いところですけど、一箇所だけ読みますね。7章の26と27。このように聖であり罪なく汚れなく罪人から離され、諸々の天よりも高くされている大祭司こそ私たちにとって必要な方なのです。この方は他の大祭司たちのようにまず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはこの生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。このただ一度というのは同じこの9章の中でも他にも2箇所で出てきますし、さらに次の10章の中でもただ一度、あるいは唯一の生贄捧げ物という言葉で、キリストの贖いの御業としての死が一回限りのもう確定的な最終的なものだということをヘブライ書は語っているんです。一回で十分なんだってことですね。旧約時代に祭司たちによって捧げられた生贄っていうのは、実はその本物のイエス様の生贄としてのイエス様を指し示すものですよね。で、今本物が来てしまった。本物としてイエス様は自分の命を十字架に一度限り捧げた。それによって全ての全人類の全ての罪が贖われたんだと。旧約時代の生贄というのはそのキリストの本物を指し示して覚えて待ち望むために毎日捧げられる必要がある。でもそれはモデルですよね。レプリカなんですね。本物じゃないんですよね。だから何度捧げても完全に罪は贖い切ることはできなかった。でもイエス様が来て、本物が来て身代わりになってください。それは一度限りにおいて確定的に最終的に私たちの罪が全部許される道が開かれたんだってことですね。そして最後にパウロは10節の後半でこう言いました。生きておられるのは神に対して生きておられるのです。皆さん、キリストが神に対して生きておられるってどういうことなんだろうか。ここで思い出すべきことは、10節の前半で罪に対して死なれたって先ほど見たところですね。これは要するに罪に対して死なれたっていうことと神に対して生きておられるってことが対照して書かれてあるわけ で、さっきも確認したように、罪に対して死んだっていうのは罪の支配に対して死んだ。キリストは罪の支配を打ち破って罪の支配から解放されて、もう罪の領域と統治のもとにはいないってことを意味していたわけですね。そうであるとすれば、キリストが神に対して生きておられるっていうのはその真反対ですね。つまりキリストは今神様の支配と統治のもとにおられる。罪とは一切関係のない領域である神の支配のもとにおられるということですね。そして 神様の栄光の中に、もともと持っていた神としての栄光の中に今イエス様は生きておられる、そのことがここで意味されていることですね。イエス様はほんのしばしの間、栄光の領域の外に出て罪と死の領域に下られました。その時の主、その罪の支配のもとに来てくださった時のイエス様の姿について聖書は何と言ってるだろうか。イザヤ書の53章の3節、一緒に読みましょう。はい。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視している。これが罪の支配のもとに来られたイエス様の状況なんですよね。さらにヘブライ書にはこうあります。4章15節これも読みましょう。はい。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。試練を、神の子が試練に遭われたってね。そして5章の7節これも読みましょう。はい。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れを敬う態度のゆえに聞き入れられました。激しい叫び声、涙を流す、そうやって父なる神に祈りと願いを捧げた。これが地上におられた時のイエス様の姿なんですよね。さらに主はあのゲッセマネの園で激しい苦しみの中で、それこそ血が滴るような汗を流しながら祈られたってありますよね。血のような汗を流した。そして最後にキリストは十字架の上でこう叫ばれた。マタイの27章の46節これも見ましょう。はい。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。なぜ私をお見捨てになったのか。この時イエス様は父なる神様から切り離された状況におられた。イエス様と御父の永遠の交わりはこの瞬間断絶し、キリストは神の愛の領域の外に追いやられたってことですよね。そしてそれはどうしてそうなったか。私たちの救いのためにイエス様ご自身が自ら選ばれた道だった。しかし今イエス様はもはやそうした状況の中にはおられません。パウロはキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるって言ってますね。これはキリストは今やこの世に来る前におられた立場に回復されたってことです、十字架につけられる前夜、イエス様は弟子たちと共にいて長い祈りを捧げたんですね。その祈りの中で祈った祈りが今叶えられているってことです。ヨハネによる福音書の第17章5節に加わります。父よ、今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光って。夜が明けると、十字架にかけられて殺される、黄泉にまで下る、しかし3日目に復活し、やがて天に戻る、そのことをイエス様ははっきりこの時理解していました。覚悟していました。そしてこう祈ったわけですね。父を今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光をください。永遠の昔からイエス様はこの栄光を父なる神と分かち持っておられましたが、私たちを救い出すためにこそその栄光を脇へやられて、ご自分を低くされて人間と同じ形になられた。しかし今やご自分が間もなく死ぬことによって御業を完成することになると悟って、この祈りを捧げた。主は今すでにこの永遠の栄光の中に完全にお帰りになって、かつて出てこられた栄光の領域の中に再び入っておられる。生きておられるのは神に対して生きておられるのですって、パウロがこのローマ書の6章の8節で、10節で言っているのはそういう意味だ。それゆえ もはや二度とその栄光からイエス様が断ち切られることはありません。繰り返しは不必要であって不可能だってことですね。ですから再びイエス様がこの地上に戻ってくるときには、イエス様は栄光の王として来られる。栄光に満ち溢れ、天の雲に乗って聖なる御使いたちに囲まれて、永遠の王として世を裁き、あらゆる悪を滅ぼし、ご自分の王国を設立して、栄光に包まれて未来永劫すべてを支配するためにおいでになるんだ。そういうことも全部含めてパウロはこの10節の後半で、生きておられるのは神に対して生きておられるのですと言っていると。これがパウロの教えていることです。この8、9、10節でパウロはイエス・キリストに目を留め、罪との関係においてキリストに何が起こったのかということを記しています。ですか？それはキリストを信じてキリストと一つに結ばれた私たちが今何を得ており、どういう立場に置かれているのかを明瞭に知って受け止めて、それによって力強く生き生きと新しい命に生きるためなんです。ですから、ここがはっきり分かって受け止められることが必要だってことですね。イエス様に何が起こったのか、それを知ることが大事だ。そのイエス様と一つに結ばれている私たちにもそれは同じことが起こってるんだ。それをはっきり確信するために、私たちはこの教えをしっかりと知る必要があるということですね。皆さんはこの真理を明確に知っているでしょうか。この真理を受け止め確信しているでしょうか。キリストを信じる自分に何が起こり、どのような立場に置かれ、どのようなものと自分がされているか、はっきりと理解しているでしょうか。そこが曖昧だと信仰の歩みも曖昧になってしまう。そこが明確になっていくときに、私たちの信仰の歩みもはっきりとしたものに変えられていく。御言葉は私たちの霊の目を開き、真理を悟らせ、確信させてくれます。この神の御言葉に信頼し、期待して、祈りを通して聖霊の導きと助けをいただいていくときにですね、私たちは力強く大きく神の御心の道を歩むものと作り変えられていくことができる。さあ、実はここまで、この10節までが、パウロはここまでずっと何が起こったか、キリストに何が起こったかということをずっと語ってきたんですが、この真理を知った上で11節からいよいよ適用、あなた方はこれこれこういうわけだからこのように生きなさいっていうね、その適用が11節から始まっていくことになりますね。まあ、これは次回からまたじっくりと学んでいきたいと思います。お祈りします。祝福します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。